おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
川地ゆかさん、川地さんでいいのかな、読み方は。白水社から出ております、私の日本語修行、ドナルド・キーンさんの、まあ、一代記であります、
はい、
1922年にニューヨークに生まれたその人が日本文学にハマっていくというところが、戦争を挟んで1945年青島経由で日本にやってくると、日本焼け野原、なんせ原爆二つ落とされたんですから、その1945年敗戦時の日本には絶望しかなかったんでしょうね、
はい、
戦争終わったんでこの後大学に帰るんですけども、日本語ができるって言ったって職場がないから、
はい、
ダメだな、日本語話すだって得にもならないからということで、友人の勧めもありましたし、大学のコロンビア大学の大学院の先生かなんかも、これから中国がアジアを支配する、だからアメリカ人として中国語を覚えた方がいいということで、文学青年ドナルド・キーンさん、20代の前半でありますな、中国の小説鴻籠夢という、これ18世紀中国の名作と言われている作品なんであります。それを原文で漢字で読んだと言いますから、すごいですね、この人の力もね。読みながら何を思ったか、読めば読むほどつまんなくて、この名作がキーンさんにはですよ、中国の方、
はい、
キーンさんにはつまらなかった、とにかく読めば読むほど退屈、つい思ってしまうのは源氏物語と比べてしまうんです、キーンさん、
はい、
所詮文学なんてそんなもんですが、肌に合わないんですね、
うん、
何これみたいな、
うん、
だんだん腹立ってくるじゃないですか本読んでて大した金額ではないんですけど、騙されたとかって、金返せとかっていうそういうなんかヤヒな心になってしまうんでありますね、
はい、
どうしようかなと迷うんですね。いやー、中国はこれから発展するかもしんねえけど、小説面白くねえってやつです。
じゃあ他の読めばよかったんじゃないですかね。
例えば何ですか。
わかんないですけど、ないのかな他に。
これね、カナさんね、中国は文化の特徴なんですがね、カナ、
はい、
さんが言ってるのは史書でしょ、
はあ、
歴史のことを書いたやつは司馬遷式とかね、
はい、
三国志もそうです、
うん。そうですね。
うん。あれも国家と国家が相争うというような物語ですし、うん、つまり、源氏物語ではないんですよ。
そうか。ああ、はい。
敗戦国、三島国家に落ちた日本。どうしようかなと思ってるうちに、その戻ったコロンビア大学で、角田先生のもとで授業が始まるんで、角田先生の教室に行っちゃうんです。で、角田先生は、西鶴と近松を教えてくれるんです。
はい。
なんかいいんですよ。肌が合うんですね。近松も西鶴も、所詮恋愛じゃないですか。それも無茶苦茶でしょ、
はい、
店の金使い込んであんた二人で死んじゃおうとかっていう、そういう物語でしょ。でも、はい、金さんそっちの方が肌に合うんだな。
うん。
うん、それと、このコロンビア大学で日本文学の勉強を、こう受けてるうちに、怪人物に会うんですね。エリセーフっていう先生に会う。エリセーフ先生。この先生は、なんかあんまり教え方とか上手じゃなかったみたいですけども、
はい、
授業の合間の話が面白かったんでしょうね。この小説を書いたのは誰かでわかりますかとか、ドイツなまりの英語で日本文学を教えてる。ドナルド・キーンさん。もう当然知ってる。はい。夏目漱石です。
はい。
で、このエリセーフ先生が突然、私はね、昔ね、東京大学であいつと一緒に昼飯食っとったん。
そんな言い方じゃないと思います
なんかよくわかんない。
けどね。
猫飼っとったん。ビール飲むやつでね、とかって。夏目漱石と教えていたっていう先生なんかに会う。なんかそんなささやかなことがキーンさんの中で迷ってたっていうのは、日本が引っ張るな俺をとかって思うんですね。で、その間にあるよね、日本考えてみたら、芭蕉に会うんですよ。
はい。
場所いいんだ。金さん会うのよ。
はい。
あの五七五っていう17の音しか使わないのに深々としたものを描くという文学。
はい。
で、その次に四季に出会う。あの写実あの、うん。もう絵画のごときショートポエム。かきくえば、鐘が鳴るなり法隆寺。これはただ単に書き食ってたら法隆寺の鐘が鳴ったっていうだけですよね。
確かにそうですよね。
よく聞いたら鐘が鳴ったっていうだけですよ、書き食ってたら。
そうですよね。
でもいいんだ、なんか。書き食えば、鐘が鳴るなり法隆寺って言うと、なんか。
いや、そういうなんか行間をドナルド・キーンさんは感じられる。
感じられる。
人なんですね。
たまんないんでしょうね。つまみたる夢見心地の胡蝶かな。武尊という人
の、はい、
夢見心地の胡蝶かな。これがまた、創始の胡蝶の夢に引っかかってんだ。
よくわかんないけど。
そう、もういいや、君はそのままを、そのまま元気で暮らしてくれ。というわけで、今日目いっぱいになっちゃいましたですね。はい。元気な、あ、かなさんを置いてきぼりにしながら、これまた続けますから皆さん。とにかく、この続きまた明日のマネージャーの上で。